ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は前回に続いて、群馬県で介護事業を行っているプライマリーグループ部長で認知症トレーナーでもある柿沼博明さんへのリモートインタビューをお送りします。
認知症の家族との付き合い方でアドバイスをお願いいたします。
はい、実はですね、認知症の初期の症状で、物取られ妄想というのがあって。
物取られ妄想ですか？
おじいちゃん、おばあさんが、自分のお財布だったりとか預金通帳だったりとかを、引き出しとかね、タンスにしまうんですけど、ご自身が認知症になられているので、しまった場所をもう忘れてしまうんですよね。そうするとやっぱ探していても見つからない、そうするとやっぱり人間の心理として誰かに取られたかもっていうふうにね、思われる方結構多いんですよ、ね、私たちも日常生活の中でお財布が見つからないってなると ね、もしかして電車の中で誰かに取られちゃったのかななんて、そういうふうに感じることってありますよね。
はい、
認知症の人の中ではそれが事実になってしまって、あ、きっと嫁のひろこが取ったに違いないとかね、娘の和子が取ったに違いないっていう風にね、なっていってしまって、結局その一番そばでおじいちゃんおばあちゃんに関わっていらっしゃるお嫁さんだったりとか娘さんだったりとかが疑われてしまう。
傷つきますよね。一生懸命お世話してるのに犯人扱いされるっていうのは。
なのでよく相談を受けます。私が一番お母さんのことをお世話してるのに、なんでお母さんは私にばっかり当たってくるんだろう、時々介護してることが悲しくなるんです、辛くなるんですっていうね、ご家族様いらっしゃるんですけども、これでもね、確かにその言われている時点ではとてもお辛いことだと思います、ね、ただ冷静になって考えてみると、自分自身の感情をさらけ出して相手にこうぶつけることができるのがお嫁さんだったり娘さんだったりするんですよね。なので反対に考えたらば、お嫁さんが、娘さんが、そのおばあちゃん、おじいちゃんから一番本当は信頼されている証なんですよっていうことをね、私アドバイスさせていただいています。
そう言われると、それまでのしんどいなと思ってた気持ちがちょっと報われるような気がしますね。
小さなお子さんがお母さんたちにわがままを言ったりしますよね。でも、親戚のおじさんやおばさんの前ではいい子にしたりしますよね。それとやっぱり似ているんですね。ご近所さんやかかりつけのお医者さんの前ではきちんとしようと思うんです。皆さん認知症があっても社会性というのが保たれるので、人様の前に行ったらちゃんとしなくっちゃっていうお気持ちはやっぱりお持ちなんですよね。ただやっぱりお母さんに対して一番わがままを言ってきますよね、お子さんたちも、ね、お母さん、あのおもちゃ買ってよ、ダメ、今日はそんなんで連れてきたんじゃないんだからダメよって言ったらね、お母さんなんか世界で一番大嫌いだって。でもお母さんその時が傷つくかもしれませんけども、その自分の本音をぶつけられるのがお子さんから見たらお母さんなんですよね。
さっきの言葉を借りると、世界で一番大好きだよって実は言ってるようなもんですよね。
はい、信頼しているからこそちょっときつい言葉も時々出ちゃうのかな。それが認知症の高齢者の方がお嫁さんや娘さんに当たるのも同じような心理なんでしょうね。
非常に納得できました、はい、もう一つが、今やったことをすぐ忘れていたり同じこと何回も言ったりするとつい正しい情報を相手に伝えようとしますけれども、これは良くないって聞くんですよね。その認知症の方が言ってることを受け止めるというか肯定するようなやり取りがいいってことも聞いたことがあるんですが、
まさしくね、選択理論と同じ考え方なんですね。
はい、
やはり相手が言ってこられたことにね、さっきも聞いたよとかね、 そうじゃなくてっていうことではなくて、ああそうなんだね、ね、今日は何日だい、今日は何曜日だい、もう何回も何回も聞いてくる人に、ね、今日は水曜日だよお母さん、ね、聞かれるたんびにこう答えてあげることっていうのがやっぱり大事ですね。昔はね、介護の世界でも正しいことを優しくこう諭してあげるみたいなね、認知症の利用者さんに正しいことを優しく伝えることがケアのポイントだと言われてた時代があったんですけど、今は違うんですよね。はい。どんなに優しい言い方をしても本人の行為を否定してしまうような言い方をしてしまうと、やっぱり人は傷つきます。批判する、文句を言う、責めるじゃないですけどね、やはり批判的なことを言ってしまうと、どんなに丁寧に言ってもね、やっぱり自分がやっている行為を否定されるってことは人間誰しもが嫌ですよね。
選択理論でいうところの人間関係を壊す習慣は、認知症の方であっても使わないようにしたいですね。
そうですよね。はい、以前ね、歯ブラシで髪の毛を溶かしているおばあちゃんいらっしゃいまして、
歯ブラシで髪の毛を溶かしていたんですか。
で、ある介護職員が、〇〇さん、それは歯ブラシですよ、こっちがブラシですと言ってね、その正しいことを教えてあげたつもりではいるんですけど、おばあちゃん怒り出しちゃったんですね。自分が髪の毛が歯ブラシで溶かしていても、そのおばあさんはブラシで溶かしているつもりの人なんですよ。その人にどんなに丁寧に、それは歯ブラシですよってね、言ってしまうと、あなたのしている行為はそれ違うことをしているんですよって言っていることになってしまうので、ご本人からされると否定された、あれ私は何間違ったことを何やってるっていう、あんた言うのっていうふうにね、受け止めてしまいますよね。だとすれば、あ、〇〇さん、こちらの方が溶かしやすいですよって言って、黙ってブラシだけ渡してあげればいいんですよね。選択理論の7つの習慣とまさしくぴったりと合致するんですね。
3回にわたって群馬県で介護事業を行っているプライマリーグループ部長で認知症トレーナーの柿沼博明さんへのリモートインタビューをお送りしました。